皆さんこんにちは。藤原事務所のロハスで愉快な仲間たちの時間です。今日もちょっとおしゃれなトークで気分をリフレッシュ、楽しいひとときを皆さんで過ごしていきましょう。
皆さんこんにちは。今日は昼ご飯は私は作ってないんですけども、とっても美味しい昼ご飯をいただきました。まあ、地元で取れたっていうか、どこからもね買ってないって言われてましたね。そういうものを材料にしてですね、郷土料理、地元の方に作ってもらう、まあ皆さんと一緒にですね、地元の方とこう協力して作っていただいたものを私もいただきました。とっても美味しかったです。でこういうところに来るとですね、なんかこう普段忘れちゃいますよね。皆さんもそうだと思いますが、こういうところへ来てですね、これは非日常的な、まあ昔では当たり前だったかもしれませんが、今となってはですね、非日常的な時間であり空間であるわけなんですね。こういうところに来るとですね、まあ人間命はこうなんかまた蘇ってくるような、そんな気持ち、この2日間皆さんそうだったんじゃないでしょうかね。とっても大事なんですね、その空間というのはね、どういうところに自分を置いているかということね。私はいつも中央線という、 JR 中央線という電車でですね、まあ、職場に行っているわけですが、まあ、ここはですね、行きはまだいいんですけどね、帰り、まあ、まあ、ちょっと用があって都内に出たりしますとですね、9時とか10時とかに帰ってきますとですね、まあもう疲れ果ててですね、もう電車の乗ってることの方がもう苦しいですよね。なんか具合悪くなっちゃうような電車に変わっちゃうんですよね。まあ朝と夜とはもう全く違うと。まあその人が持ってるこのエネルギーがですね、ネガティブなエネルギーが、疲れたエネルギーが充満してですね、まあなんか、まあ本人はその意識はないですけども、まあ自殺行為に近いことをやってんじゃないかなと。知らないんですけどね、知らないというか意識はないんですけども、まあ、毎日毎日そういう思いをしているとですね、最終的にはもう病気になっちゃうというように、そんな雰囲気がありますね、電車の中というのはね。で、まあ、皆さんもまあやむを得ずそういう中で、生活されている方もいると思いますが、やはりですね、そういうところにいるとですね、こういうところに来るとこの違いというのははっきり分かりますよね。で、人間が病気になるというのはどういうことか、治るというのはどういうことかというのは、なんかこう、そういう、こう環境を変えてみたら分かると思いますね。当たり前にしていることがですね、実は本当は非常に問題であってですね、こういう特殊な状況ですね、まあ、ここは、まあ、非日常的な空間なんですけども、そういうところがなんか一番大事なところだという感じをね、私もここは4回目なんですけども、まあ、本当に来るたびにそう思いますね。本当にもう月に1回、まあ、2月に1回でもこういう時間を過ごせば、人っていうのはこう変わっていくんじゃないかなというふうに思いますね。今こうどんどん世の中変わってますよね。政治も経済も大きくも舵を取ろうとしているわけですが、我々はですね、そういう大きい変化の中に、まあ、生きているわけですけども、ということはですね、我々自身もこう変わっていかないと、まあ、健康に楽しく生きるということはできないわけですよね。で、何を、まあ、私はまあ医者ですから、医者の立場で何を変えていただきたいかというとですね、病気に対するその病気のというのはどういうものかというね、今までは、まあ、体に異常が起こったと、臓器にこんな変化が起きた、これを病気といってですね、とっても我々には悪いことであって、でこの部分を治そうというのが、まあ、医療だったと思います。病名をつけてですね、診断名をつけられてですね、それはもうなんか絶対的なものに思ってますよね。医者のつける診断名はもう間違いないと、なんかもう神様からの一言だとぐらいに思ってる方が多いんじゃないですかね、特に高齢の方はね。でもそんなことないんですよね。適当な病名もあるんですよね。わかんないから、もうこういううつ状態にしとこうとかね、なんかその治療法がないからステロイド使うとかね、結構アバウトにやってるんですよね。だからそういう病名一つ一つにね、とらわれないでですね、本当にこの病気がどういうものかっていうことをね、考えてみるのが、これからの21世紀の我々がこうやんなきゃならないことだというふうに思いますね。で、もともとその、まあ、病名とかですね、診断治療というのはどういうものだったのかということをね、過去のですね、まあ、私はまあ昭和の生まれなんですけども、 もちろんそうですね。昭和27年生まれです。で、この頃生まれてですね、まあなんとなく日本が平和になってくる時に生まれて、そんなに苦労せずに、で、まあ受験を戦争というのがあってですね、まあなんかこう特別こう私はこう医者にな強い思いでなろうと思ったわけじゃないんですね。なんかこう勝負のまあ勝負させられるわけですね、高校行くとね。で、そういう時にですね、まあどこへ行こうかということでですね、まあいろいろこう消去していった結果ですね、まあ、まあ、医学部行けばですね、一応この戦いに勝つかというようなですね、なんかあんまりこう、人には言えないような動機で、医学部行ったような気がします。で、その時はですね、まあ受かった時はですね、あ、よかったなと、これでもう一生これでいけるかなと、なんかね、そんな気持ちになりましたね。それはむしろですね、まあ、私浪人してるんですけども、浪人の時の方が志は高かったように思いますね。医者になってみるとですね、あ、なんかこれで楽できるかなみたいなね、そんな気になっちゃったんですね。大体みんなそうですよね。いい大学行こうっていうのは楽しようと思って行くんじゃないですか。いい大学行ってですね、国のために頑張ろうなんてそんないないんじゃないですかね。そういうお母さんいないんじゃないでしょうかね。息子はですもうね、いい大学入れてですね、ここへ行っといたらまあ 楽ができるんじゃないかなと、そんな思いで塾通わしてですね、頑張らしてですね、大学へ、まあ、入れるわけですよね。そうするともうやっぱり子供もそんな気になっちゃいますよね。まあ東大行けばまあ楽できるというような感じですね。国のためにやろうなんてそんな東大生今あんまりいないんじゃないでしょうかね。我々の時もいなかったと思います。で、そんな形でですね、まあ、医学部行ったら、まあ、その他の学部よりはですね、もう就職とか心配ないですよね。どんな職業をつくかとも決まってるわけですから、まあ、なんとなくのなんか楽でですね、そのレールに乗っていけば、まあ、生活できるというような、まあ、なんかこうさあ頑張るぞという前にですね、なんかほっとしちゃうんですね、受かるとね。で、まあ、いろいろ勉強というか、まあ、暗記するんですけども、もう人のやったことを暗記するわけですよ。暗記することいっぱいあります。あれ一応大学の時はですね、入試の時は理科系ってなってますよね。まあ、私も数学とか物理とか科学とかね、そんなの勉強してですね、医学部は理科系だというふうに、そうなってましたから、まあ、理科系にいましたから、まあ、普通にその勉強して、したわけですが、でもよく考えて、まあ、振り返ってみるとですね、どこが理科系かなというようなところがあるんですよね。もう覚えることばっかりですから、まあ、人のやったことを覚えてですね、それをこうダウンロードするだけですよね。自分の頭で考えない、まあ、非常に単純な学問と言えるでしょうかね。なんとなくこう専門学校っぽいですよね。なんか資格を取るための専門学校っぽい、そんな感じですね、今から思うとね。その当時はそうは思ってないんですよ。思ってないんですけども、なんか今から考えてみるとですね、ああ、そうか、そんなこと暗記ばっかりやってですね、資格取って、で、その覚えたものを利用してですね、まあ、診断して、治療するという、まあ、なんかこう非常に単純な仕事でですね、で、だんだんそれがこう私の場合はこう嫌になっちゃったんですけども、まあ、今もやってますけども、この病名というのはですね、診断というのはですね、なんかこう今こう症状あるんだけども、この原因は何なのかと、で診断つけられないとその原因が分かんないと、診断イコール原因みたいなね、そんな風に、まあ、皆さんも思ってると思うんですよ。今診断されるということは原因が分かったと、だから治療できるんだというふうに今考えられてると思いますが、まあ、我々も学生の時はもうね、そういうふうに教えられますから、何の、まあ、疑問もなくそれを受け入れているわけですね。まあ、そういうものの考え方ですから。そうすると、まあ、それでいいかなというふうに、まあ、思ってしまって、一生懸命勉強したわけなんですが、しかし、まあ、私の場合もそうですね、十数年経ったらですね、大体それがですね、ちょっとおかしいということが分かってきたわけですね。原因でも何でもないわけですよね。臓器に起きた変化を病名つけているだけというね、非常に単純なですね、 その人の歴史とか関係ないわけですね。今何が起きてるかということだけですね、こんなもので、見てても、ね、病気治せないんですよね。なんとなくですね、こう医者もそうですね、もう5年もやればですね、これ治せないんだなっていうのは分かってるんですよね。で我々の時はですね、まだこう検査は 今ほどたくさんなかったわけですから、まだまだ伸びるなと、これをこの医学でなんとかなるんじゃないかなっていうかすかな望み、かすかではないですかね、まあまあ望みを持って、勉強してたんですが、今の若い先生はですね、大体治らないというのも分かってるわけですよね。でこの、その病名もですね、その病名つくわけですけども、病名ついたからって治るっていうのは、まあ、もう限界まで来てやること全部やっちゃってますからね、もう10年前から終わってんじゃないですかね、10年前に大体もう勝負ついてると思いますね。10年前にはもう治るものは治らない、治るものは治る、治らないものは治らないっていうのがもう大体、10年前にもうこの 医療はストップし、医学はストップしてると思いますね。というのはですね、まあ、私10年ぐらい前からですね、ちょっとこう自分の進む方向を変えていったわけですが、何ら困らないんですよね、特別なことを勉強しなくてもですね、もう10年前で十分なんですね。細かいことはありますよ、細かいことはあってもですね、大きい流れとしては変わってない、もうやり尽くしたっていう分野いっぱいありますよね。もうなんとなくもうこうなんか一番いい時はが終わったっていうか、そんな感じがしますね。で何をやってきたのかというと、先ほど申しましたように臓器の変化を肉眼的に見て、でそれに病名つけているということですね。でそれに対してそれを抑え込もうという治療をしているというのが、ただそれだけなんですよね。病気の根本的な解決にはなってないわけなんですね。で、病気は悪いものだと、でそれをこの放っておくと、まあ、癌なんかはねもう死んじゃうわけですから、とても悪いものが起きたと、たまたま運悪く病気になっちゃったというのが、まあ、医者と患者さんの会話の中ではそういう感じになるわけなんですね。だから患者さんも自分の病気というものは、自分の歴史ですね、今までのやってきたこと、考えてきたこと、こういったこととこの病名とは、まあ、ちょっと切り離して考えたいと、なんかそんななんとなくこうそれを証明しないと、で、まあ、医者の言われるままに病名言われて治療すると、医者もその病名を言うわけですけども、その本当の原因というのは追求しないんですね。見えるものばっかり追求しますから、その見えないところのですね、歴史は見えないですね。その方の歴史は見えないですから、そういう見えないものを科学は扱えないということで、起きた変化だけを頼りに、まあ、治療というものを行ってきたわけなんですね。でそれが、まあ昭和までの医療はそうだったと思いますね。それはそれで、その頃はですね、そういう考え方でもですね、やれるだけをやれることをやれば、それなりのこの満足度っていうのもあったんだと思いますが、だんだんそれではですね、患者さんが納得しなくなってきましたよね。いろいろこうインターネットとか出てきてですね、いろんな情報が入ってきて、ちゃんとした情報でなくてもですね、自分で患者さん自身が自分で考えるようになってきたわけですね。医者は自分で考えてないんですよね。医者は誰かが言ったことをそのまま聞いてですね、そのままこう発信しているということで、自分の頭で考えてないんですよね。だからその辺にこうズレが出てきてですね、だんだん医療もおかしくなって、まあ、医者が主導権を持ってた時代が、まあ、もう終わりに、ほぼ終わりに近づいてですね、そういったこう本当の原因を追求しない、起きた結果を原因じゃなくて結果そのものを原因というふうな形にした医療がそろそろもう終わろうとしていると。で、次の時代はですね、まあ、病気をどう治すかという問題ではないんですよね。西洋医学は診断はできるわけですけども、治療ができないというのがこう分かってきましたよね。いいところはですね、いいところは緊急的なことは救命救急とかね、こういうのは得意なんですけども、それ以外の慢性的なものっていうのはなかなか治せないというのも、もう医者の方も分かってきたし、患者さんの方も気づいてきたので、次の段階行くしかないわけですよね。 そうすると、じゃあ他の方法で治すって言っても、これもなかなかないですよね。代替療法って言っても、そんなにこうね、びっくりするいい治療はなくてですね、みんな対症療法でですね、その症状を和らげると。症状を和らげることを治療というふうに、まあ、なんか直感的に、まあ、受け止めてるわけですよね。治療というこの漢字見てもですね、なんかこれやったら治るんじゃないかなというふうに思っちゃうわけですね。なんとか療法とかって言ったら、病気だけ治してくれるというふうに思っちゃうわけですけども、まあそんな甘いものではないというのも、まあ、これはまあ私の感想ですけども、だんだん皆さんも気がついていくと思います。療法で治すと、病気というのはなんとか療法で治すんだというような、なんかまあもうこれは古いと思いますね。古いというかもう、それをずっと続けてきたんですけども、そういったことが、そんなに効果ないということが、まあ、まだ一部かもしれないですけども、そういう方には十分理解されているわけですよね。深く考える方にはね。ですけど、これがですね、だんだんだんだんこう数が増えてくるとですね、その、今のその西洋医学がですね、賞味期限切れてる、ある部分ですよ。その全部の分野じゃないんですけども、特に慢性的な疾患に関しては、もう賞味期限が切れてるというようなことが、もう明らかになっていくと思います。で、この昭和の時代のですね、西洋医学からですね、新しい21世紀の医療に変わっていくわけですけども、じゃあこれ次はどうかというふうに、な話になるとですね、私はなんかこう、劇的な治療法ができるというものではないと思いますね。その治療法が、もう今よりいい治療法ができてですね、今まで治らなかった病気が治ると。まあそういうもの、部分もあるかもしれませんが、基本的にはですね、やっぱり病気というものはどういうものかということをもう一度考えてみる。それによってですね、治し方が変わってくるんですね。そういった時代に入っていくと思いますね。医者はですね、その患者さんの治癒力というものを基本的には認めない治療なんですね。あなたが治る力を持ってますなんて言ったらですね、もうダメなんですね。弾き飛ばされるんですね。そんなこと言うとですね。自然治癒力なんてないと、この薬で治すんだと、この手術で治すんだと、こういう世界、そう思ってなくてもそういうふりをしないとダメなんですね。でないと、この業界ではやっていけないというところがあるんですけども、患者さんの方がこう気づいていってますから、で、そういう患者さんに合わせた、医者が出てくると思います。で、その患者さんが全て正しいわけじゃないので、治癒力があるというのはわかるんですけども、治すときは、まあ、そういう自分の治癒力をいかに高めるかという治療方法というか、まあ、そういうやり方になるんですけども、私が問題にしたいのはですね、問題にしたいというか、分かっていただきたいのは、その病気というものがどういうものかということなんですね。悪いものかどうかと。100% 悪いものなんかないですよね。どんな病気になってもですね、やっぱりその病気には、意味と価値があるわけなんですね。意味と価値を認めずにですね、治療だけしようと言っても、これはうまくいかないですよね。こういう医療というのはね。ですから、医者が変わるのはなかなか難しいんですけども、皆さん自身が自分の病気をもう一度こう考えてみるというようなことから始めないといけないんですね。私はいつもそれを提案しているわけですけども、自分の頭で自分のことを考えると。医者に考えてもらうんじゃなくて。で、いろんな症状あってもですね、医者よりも皆さん自身の方が分かるわけですよね。自分の体で起きたことですから。それを他人に見てもらってですね、他人に治してもらおうというね、こういう依存の関係ですね。こういう、患者さんが医者を依存するという関係の中ではですね、本当の病気の原因、なぜ起こったかっていうのも分かってきませんよね。まあ、医者の原因という、医者が言う原因というのはですね、これが原因で、この一つのここが原因でこうなっちゃったんだっていうのが多いんですね。こういうウイルスが原因でこうなったんだとか、ここの酵素がこう悪い問題なのでこうなったとかっていう、1対1の、原因と結果というものを話してるわけですね。1対1っていうのは非常にわかりやすいんです。ね。我々の頭ではわかりやすいんですけども、まあ、1対1っていうのはですね、まあなんか、どうもこじつけに思うんですね。それはなぜかというとですね、時代とともに変わっていくわけですよ。病気の原因をですね、1対1がですね、 1対1、こういう原因でこれが起こるというようなことがですね、その、まあ、5年後には別の原因でこうなるんだと、また5年後には別の原因でこうなるんだというように、こう変化していくんですね。まあ、私はこの30年以上見てきましてですね、いろいろ変化ありましたよ。この薬と言っててもですね、その薬はダメなんだとかね、で病気の考え方もでこうコロッと変わってしまったりとか、まあ、こんなことをやっててですね、最新の治療って、まあ、医療というのは、まあ、最新の医療かもしれないですけども、それが正しいかどうかというのは、まあ、甚だ疑問ですよね。変化していくもんだと。そうなるとですね、そういうものの考え方ではなんかこう本当の病気の原因というのはつかめないんじゃないかなと。皆さん歴史を持っているわけですよね。昨日まで歴史ですよね。昨日までずっと、まあ、さっきまで皆さんの歴史なんですね。その歴史の、結果が病気と単純に考えればね、歴史の結果が病気だというふうに考えてみたらどうかなというふうに思いますね。実際はそうだと思うんですね。1対1じゃなくて、いろんな原因があるわけなんです。いろんな原因があるわけです。だからそういったものの視点を持つことによって、病気というものもまた変わって、癌であってもですね、慢性疾患であってもですね、自分の歴史だということに気づいてくるとですね、まあ、医者に任せてもしょうがないというのはもう分かってきますよね。医者はそんなこと見ないわけですから、自分が作ってきた、はっきり言ってね、自分が作ってきた 100% じゃなくても、いろいろ環境の問題もありますから、半分は自分が責任あるというここまで分かってくればですね、治り方も変わるんですね。あ、そうか、それだけでいいんです。このその歴史のこの半分の原因はこれとこれととか、なんかもうはっきり決めなくてもいいんですよね。こういう結果なのかというようなことを感じるだけで違うと思います。そのグラフがあってですね、まあ、数学の話ですけど、まあ、こういう曲線があってですね、で診断学という、いわゆる医学的な診断学はですね、微分ですよね。微分積分ってちょっと思い出してください。微分というのはその点における変化ですよね。だからこう現実に起こっている時にもちょっと次元が下がりますよね。下がりますね。微分というのは一つ次元が下がるわけですよね。点だけのことでですね、それも過去のものですよね。過去のものを今みたいな話をして、あなたの検査はこうだからって言って、それはもう1週間前の検査なのに、その時の点でですね、その部分だけ取って、こう表しているのが診断学だと。それをもう全部正しいと思って、皆さんはそれに従った、従うし、それに従った医療を受けたわけですけども、私の今言った話はですね、積分なんですね。積分、こうカーブがあったですね。積分というのはここからここまでの面積でしょ。面積を計算するのは積分ですよね。今のよりもちょっと次元一つ上がりますよね、積分すればですね。だからそういう微分で見る病気と、自分の病気とですね、積分してトータルで見ると、両方の視点を持ってですね、見ていけば何をしたらいいかっていうのが分かるわけですね。医療はその微分だけの、その点だけの、瞬間瞬間の点だけの治療ですけども、それでは解決、それはもう心の問題とか全然入ってないですよね。どれだけストレス受けたかとか、そんなの関係ないわけですね。今体に何が起きているかということだけ見てるわけですね。で治療があって、それで、まあ、うまくいかないというのがことがいっぱいあるわけですけども、積分すればですね、これからどうしたらいいかと分かってくるわけですね、自分で。だから医者にする、してもらうことは半分、自分がすることは半分、これからですね、全部自分でって言ってもね、まあ今はこう過渡期ですから、そのうちに、まあ、本当に必要な医者っていうのはもうちょっとだと思いますね。大体自分で、こう考えててですね、解決できるというように、分かってくると思うんですね。だから医者不足って言ってますけどね、そんなにたくさん医者いらないんですよ。まあ私も今、内科的な外来を見てるんですけども、来なくてもいい人はいっぱい来ますよね。家で寝てればいいのに、こんなとこ来ても治らないのに、薬なんか飲んでもダメなのに薬もらいに来るんですよね。 まあ、それがもう患者さんが習慣になっちゃってるんですけども、まあ、そういうある程度この、高齢の方はですね、もうそういう医療に頼るというのはしょうがないんですけども、若い人も結構いらっしゃるんですよね。咳が、ね、市販の薬で治らないから来ましたっていうね。私はその子たちにですね、薬飲んで治ると思ってるのって聞くんですよ。それ本当は思ってないんですよね。本当は思ってないんだけども、なんかこう薬局で買う薬よりも医者が出すの方が効くと思ってて、で、病気の今みたいにこう積分するんじゃなくてですね、このままでだと明日の仕事に問題だからということで来られるわけですね。病気の意味と価値を全く認めないというような。だから治らないというのは何となく分かっているのはまだ高齢の方よりはその感覚はいいなと思うんですけども、なんかこうまだこう歴史的に、まあ、たとえ1週間でも2週間でもですね、その歴史を考えて、それとこの今の病態を考えるという癖ができてないんですね。そういう考える癖がね。だからこれをやっぱり、しっかりこれからこの皆さんにはもう考えていただきたいと思いますね。風邪一つとってもですね、歴史があるわけです。 Everyone has history。 だからそれはみんな違うわけなんですね。で、それをこう、まあ、微分しちゃうとみんな同じようになっちゃうから、同じ薬出してやってるわけですけども、もうそろそろもうこういったものから離れていってですね、この今までの自分を振り返ったら、大体のことは、まあね、半分以上私は治るんじゃないかなと思いますね。病気を抑えるというんじゃなくて、その病気を振り返ってみるということによってですね、体がですね、その治癒の方向を向くと思いますよ。気がつけば、あ、そうかと。この、あ、そうかという、このね、なんかこの瞬間っていうのはなんかこう、進む方向がこう、決まる、なんかそんな気がしますね。で、これはですね、もう私は、外科医でありまして、まあ、手術ばかりしてたんですけども、その癌の患者さんも扱いますよね。で、治っている人もあれば治らない人もあるので、どういう人が治ってどういう人が治らないかなっていうのを知りたくなってですね、まあ、10年前から10もう11年10年前ですかぐらいから、まあ、そういったことを患者さんに、まあ、どういう患者さんが治っていってですね、その人の病気に対する取り組み方がどうかというようなことを聞いていったわけですけども、そうするとですね、やはりこの積分的な考え方、自分の病気に対しての積分、ね、積分というのは例えばですね、こうグラフがあってですね、微分というのはこう点でしょ。積分というのはここからここまで積分しなさいって言ったら、これ面積ですよね。この面積をいつ何があったか、どんな浮き沈みがあったのかというようなことをですね、自分でね、瞬間的に考えちゃうんですね。それで、やめたと。がんの場合はね、これをやめたという人ですね。治っていく人は。これ病気になって、まあ、手術して、ある程度になって、またこれと同じ流れでいこうと思う人は、まあ、再発してきますよね。これをやめたと思う人は治っちゃうんですね。それが思える人と思えない人がいます。この辺はまあちょっとどういう人が思えて、どういう人がそうと思えないというのは分かんないんですけども、自分で気がつく人もいるんですよ。もうやめたと、まあ、極端に言えばですね、もうこの仕事やめたと、まあ、この環境をもうちょっとやめたと、大転換する人いるんですね。こうなるとですね、またこう治癒力というのが高まっていくんですよね。どういうわけか。だから病気というのはですね、重症になればなるほどこのやめなきゃならないものが私はたくさんあると思いますね。前も申し上げましたけど、決断の話しましたよね。決断できる人が治っているんですよ。決断というのはですね、字のごとくですね、何かをやめる人なんですよ。何かをやめて新しいことを始めるんですね。 そのままで新しいことをこう追加していくわけじゃないんですよ。何かをやめて新しいことをしていく、こういう選択がですね、体のが治癒の方向でスイッチこう入っちゃうわけですね。こういったことが、まあ、これからは頻繁に起こるんじゃないでしょうかね。まあ、こう世の中変化してますよね。世の中自体も決断を迫られてますよね。政治でも経済でも全部決断を迫られてますよね。だから自分だけ決断するんじゃなくてですね、もう全部がこう決断してこう変わっていく時ですから、そういう意味ではすごくこの決断というね、積分をしてみてですね、あ、これやめようというようなことがですね、起こりやすいんじゃないでしょうかね。で、全くその環境変わったらですね、自分も変わって、考え方も変わってですね、体とその環境との関係で、非常にこう、いい状態になって、健康な体をができていくということはもう簡単に分かりますよね。これをですね、この異常なものをね、治してもらおうと思ってるうちは何かをやめる気はないんですよね。医者に治してもらおうと思ってるうちはですね、病気だけ治ってですね、今までの生活を続けようと思ってるわけですよ。それじゃあちょっとね、病気の意味と価値もないということですね。この今まで皆さん考えたことありますか？病気の意味と価値、意味と価値、意味と価値あるんですよ。全てに私は意味と価値があると思います。皆さん存在ね、一人一人も意味と価値があるわけですよね。いろんな生き物にも意味と価値が、人間以外も意味と価値があるわけですよね。いらないものが存在しないわけですよね。で、全てに意味と価値があると考えたらですね、なんで病気だけ意味と価値がないんでしょうか。今までの医療というのは意味と価値もないと、一般的にですよ、その西洋医学的な考え方では意味と価値がないから、もうこれはもう抑え込んじゃえと、もう爆撃しろと、ね、こんなの生きてても意味がないんだというような考え方ですね。皆さんもその方が都合いいわけですよね。病気だけ治して元に戻って同じことを続けたいと、経済活動を続けたいということですから、それだと、昭和のなんかもう昭和時代のなんかね、どんちゃん、藤原先生言うとどんちゃん騒ぎにしてる頃のやり方ですよね。それがもう急激にもうそういう考えのものは衰退していってですね、私はいずれ、自然とですけども、この意味と価値が病気に見出すという、そういう時代が来ると思います。病気にならなければこうはなってなかったと。特に、その重大な病気になればですね、自分の周りが変わってですね、いいこともあるんですよ。病気になって悪いことばっかりじゃなかったと思いますよ。やっぱいいこともあったんですよ、自分にとって。ということは意味と価値があるわけですから、最初からそういうように、病気になる前からそういう心構えでいたらですね、もう簡単にね、そのスタートのところでですね、もうそういう考えですから、スーッと終わっちゃうわけですね。決断の連続なんですよ、人生っていうのは。私、決断の連続だと思います。何かをやめたら新しい道が開けてくるんですよ、今まで見えなかった。何かをやめずに、こうプラスするだけだったら、なかなか新しいものには、ね、巡り合えないと思いますよね。そういうのに、うってつけっていうか、新しい自分を発見したり、新しい、社会との関わりを見出していくという時にはですね、この病気というのはね、とっても重要な、メッセージを持ってるんですよね。なってよかったと、半分なってよかったと思えたらですね、元気になっていくと思いますよ。で、そういう人が治ってるっていうのが分かってきたんですね。で、治らない人はですね、治してほしいと思う人が治らないですね。なかなか治りたいと思ってるうちはなかなか病気は治らない。治りたいと、ちょっと逆説的ですけどね、治った人って治りたいと思ってないんですよ。私の以前いた病院はですね、治りたい人ばっかり来たんです。全員もうダメですよね。一人も良くなってないという。 うん、これじゃあ無理だなと、もう治りたいばっかりなんですね。何でもやりますから治してくださいという。まあそれはもう全く意味と価値がないわけでしょ。価値を認めてないわけでしょ。エブリワンハズヒストリーのですね、そのヒストリーなんか考えてないわけです。とにかく今を何とかしてほしいと、そういう考え方ですよね。で、自分だけ治りたいと、まあそんな感じなんです。もう人のことの目に入んないんです。もう余裕がなくって、同じ部屋にね、あの6人部屋にいたとしても自分だけ治りたいという、まあ、他のこと実はどうでもいいんじゃないんですけども、そこにもう目がなかなかいかないわけですよね。とにかく治りたいという、まあ、これはまあ、がんでの話ですけども、まあ、そうするとなかなか治らないんですね。で、その中にもですね、もう一人、もう印象的なんですけども、まあ、治療で治ったでないその入院さんがいました。それは乳がんで、入院してきたおばあちゃんなんですけども、その骨転移があって動けなくなっちゃったんですね。で、整形外科行くとですね、その整形の先生にですね、もうこれ一生あなたは車椅子から降りることできないよと、だからその冷たいこと言われたって言って、それで、まあ、頭に来て、まあ、私がいた病院に来たんですけども、で、私の気持ちじゃなかったんですけども、その部屋に行くたんびになんか呼び止められて、あっち痛いこっち痛いって言って、いろいろこう訴えを、自分はまあ気持ちじゃなかったんですけども、まあ、話を聞いてたわけなんですね。で、まあ、この人、まあ、いつもこういう自分の痛みをね、なんとかしてほしい、なんとかしてほしいというその思いで、大変だろうなと。しかし特別な治療してないんですよ。もうその教授先生ももう骨転移ですから、もう放ったままですよね。放ったままでは特別な治療しないまま。しかしね、この人はね、退院しちゃったんですね。歩いて退院しちゃった。で、外来で、話を聞くとですね、あ、その人はその、治りたいと思って入ってきた人で治らなかった、ほとんどの人は治らないっていうのは、まあ、ちょっとこう、乳がんの骨転移ですからね。まあ、そんなに命に関わるものではなかったわけですけども、歩けないのが歩いて帰っちゃったんですね。で、それはですね、だんだんだんだんその、最初は自分のことばっかり考えてたんですけども、同じ部屋の人のことが心配になってきたと。自分より若い乳がんばっかりの部屋 で、でそこで、その患者さんを見てるとですね、なんかこうお世話したくなっちゃったと。もう自分はもうどうでも、もういいと。もうこんなのもういいと。で、その部屋を盛り上げていったんですね、そのおばあちゃんは。そうすると歩いて帰ったんですね。で、今どうなってるかわかんないですけども、まあ、外来で引き止めてですね、何があったのか、どんな心境の変化があったのかって聞くとですね、そういうこと言ってましたね。みんな自分のことを考えてるわけですよね。病気になったらね。自分のことを考え、それは当たり前ですけども、意識が自分のことから別のところへ行けばですね、この本人か別人になるわけですよね。別人になったら病気も治っていくわけなんですよ。自分が同じ状態で病気だけあって、自分は変わらずに病気だけ治そうと、もうこれはね、まあこう難しい話ですけども、これではダメだっていうことは私はもう確信しましたね。ですから別人になることが大事なんですね。別人になったらですね、その環境と自分との関係も変わりますね。考え方も変わる。そしたらもう治癒力っていうのが出てくるんですよね。で、その時にですね、この決断っていうのが大事なんですね。この自分の歴史をですね、この積分して、面積を求めてですね、で決断して何かやめようと。それでもう別人になっちゃうんですよ。皆さん何か一つね、習慣的でやめてみたらどうですか？もし変わりたい人は、こうなりたいと思ってたら何か一つやめるんですよ。そうしたらもう別人なんですよね。いろんなものをこうプラスしていってもそれは別人にならないですよね。だんだんこの自分、もともとあった自分が大きくなっていくばかりで。別人になったら会う人も変わってくるんですね。出会いも変わってくるし、体も変わって、ね。ということが起きるんですね。だからこの決断して別人になるというのがですね、 非常に大事なことなんですよね。で、これともう一つはですね、その今の医療サービスとかいう言葉あるでしょ。なんかこう医療というのはサービスだみたいなことで、患者さんにこうね、患者さんをとってもこう大事に扱って、なんとか様っていう、山本様何番にお入りくださいみたいなね、昔のこと言ってないですよね。それが当たり前になってきて、昔はお医者様だったんですね。今患者様になってですね、もうこれはですね、もうね、なんか寂しいことなんですけども、諦めたって感じですね。自分たちはもう治せないから、これはもうサービス業に変わろうという発想に私は思えるんですよ。それでね、サービスすると何が問題かというとね、サービスされる方はね、被害者になっちゃうんですね。被害者、こんな病気になってこんなでみんなから手厚くね、医療を受けると。そうするとですね、肝心のですね、その気づきっていうものがないわけですよね。被害者になっちゃうと、病気になって何かをやめて新しい人生をとかね、そんなことにならないわけですね。もうその自分のその権利を主張するってことになるでしょ。その受付の態度が悪いとかね、そんな話いっぱいあるでしょ。あの医者のあれはなってないとか、まあ自分がこうサービスを受けるというね、そういう気持ちになればですね、まあ気づきなんかまずないですよね。相手の悪いところばかり指摘してですね、俺は患者だと、お金払ってるんだと、保険も払ってると、ちゃんとしなさいというようなことで気づきなんかどこもないですよね。病気の意味と価値なんか考えるわけないですよね。だからまだこのね、ここまで言ってない。今まだね、今までは医者はですね、医療というのは、ね、サービス業とは思ってないんです。とっても、もうそんなサービス、そんな、まあ、プライド高いですよね、医者っていうのはね。サービスなんかね、俺は医者だからちゃんと治療するんだっていう。私が卒業した時はそうだし、しばらくそうだったんですけど、まあ、いつの間にやらですね、サービス業に変わっていてですね、CS なんて言い出しちゃったんですね。皆さん CS ご存知でしょ。だからそういう満足度、その患者さんが、患者さんにいかに気づきを与えたかとかじゃなくてですね、居心地を良くするということに、まあ、今言ってるわけですよね。丁寧に説明するでしょ。説明って言ってもあれ、まあ、言い訳してるんですけども、何起こってもいいようにですね、あんなことがこんなことみんなあれ、インフォームドコンセントは言い訳。ね。覚えてくださいよ、あれは言い訳で。そんな中で医療を受けてですね、まあ、気づきも何もないですよね。だからこのサービス業、その CS とかっていう、そういうようなものが終わって、まあ、そんなに長くはないと思います。それで儲からなくなってきますから、まあ、しばらくね、その CS を徹底したら儲かったんですよね、今までもね。それをやってるところよりもやった方が儲かるみたいになってですね、コンサルタントはそういう指導を多分すると思うんですよ。これもですね、もう賞味期限切れてきてですね、もう中身の問題、中身というか医療そのものがもう変化していくという時代になってくるとですね、そんな CS なんかやっても効果ないんですよね。やっぱりこれからはですね、こう、やっぱりこうお金の動きをあんまり意識しないというか、なんか、結果成り立つみたいなことに、そんなめちゃくちゃ儲ける必要ないですよね。結果、まあ、成り立っていくというように私はなっていくと思うんですよね。それでないと医者を続けられない、普通の職業になるんです。医者は今まではちょっと特別な職業みたいにね、思われたと思うんですが、もう普通の職業になっていくと思います。それで、医者になって楽しようというね、お母さんがですね、息子を医者にしてこの子が一生楽に暮らせるようにとか、そんなんじゃなくてですね、そういう子供が医者になるんじゃなくて、本当に世の中のために俺はこう何とかしたいんだというような人がですね、医学部へ行ってですね、で、その本当にその患者さんのことを思う、そんなこう心ある、愛のいっぱいあるですね、医者が出てくると思います。で、こう医者が、まあ、以前に比べたら、まあ、ダメになってるんですけども、そういうことを敏感に、まあ、世間がね、 分かってきてですね、医者っていうのは大変なんだと、子供を楽に生活させるには医者にならさない方がいいみたいになってくる可能性ありますよね。実態を知ってたら知ったらですね、まあ、あの医者になったらいいなんてなかなか言えないんですよね。私もあのその子供たちにですね、医者になれなんてね、言わなかったですね。まあまあ、あの私はとってもいい医者の、まあ、楽っていうんじゃなくて、こうやりがいのある、まあ、いい時間を過ごしたんですけども、これからはそんなことにはならないっていうのも明らかですから、まあ、あまりこう医者を勧めるというようには自分はこうなれなかったですね。で、それがですね、こう現場の医者は分かってきて、だんだんお母さんが分かってきたらですね、そしたら医学部へ行くのはですね、本当に志の高い人が行くことになりますよね。そんな暗記力だけで行くわけでしょ、今ね、医学部ってのは暗記力ですよね。暗記力っていうのはなんかテクニックですよね。あの受験ってなんとなく私思うんですが、テクニックだと思いますね。いっぱい勉強したからあるんじゃなくて、その受験技術を身につけた人がですね、受かっていくという、まあ、そうじゃなくてですね、やっぱり本当にそういうものを志した人が医者になっていってですね、その CS とかね、医療サービスとかというようなね、昔なんか医療サービスとか言ってたみたいな時代が来るんじゃないでしょうかね。近々来ると思います。それはこの資本主義社会が崩壊していけばそうなると思いますね。この資本主義社会の中に我々の医療というのはあるんですよね。資本主義社会の中でだどう考えてもやっぱりそこから離れられないんです。製薬会社はもう伸びてるでしょ、今もね 10% とかね、もうそのこれで売り上げを伸ばしてるんですよ。これはもう本当消費者社会の中で売り上げ第一ですよね。で、いろんな新しい薬を作ってですね、新薬を作ってそれを売っていくと、まあ、あのいずれまたそれがダメだという、もっといいものを出さないと、ダメになっていくわけですけども、本当にそれはいいものかどうかも分からないですけども、とにかくそういう売り上げを上げるための、まあ、新薬開発あるいは PR とかやってですね、で医者を動かしていくわけですよね。で医者もですね、その資本主義社会の中で生きているわけですから、経済的に自分が安定するためにはどうしたらいいのかということはやっぱりまずは浮かぶわけですよ。そしたら志も何もないわけですよ。資本主義的価値観で正しいことをしているんです。医療は置いといてですね、資本主義の考え方でいくと正しいことをやってるわけなんですね。それはそうですね。どっちが儲かるかってなったらこっちってね。どのビジネスもそうですよね。わざわざ損することやりませんよね。医療もまあそんなことやってるわけなんですね。だこの、それはですね、資本主義と、まあ、保険診療も含めてですね、そういうものが続いてる限り、今続くんですけども、なんかそれがちょっとおかしくなっちゃいましたよね。保険もおかしくなるし、その資本主義そのものの考え方っていうのも、もう人を幸せにしてないという。資本主義はね、変わらないと思ってるその学者もいるわけですよね。これはもうしょうがないと。民主主義、資本主義でね、日本、まあ、世界がこうやってなってきたんだと。で、富裕層と貧困層はあったとしてもですね、全体がこうなってきたんだと。民主主義、資本主義の考え方でね。それはまあ一部それ正しいんだと思いますが、じゃあこれからもそれをやってですね、ごくごく一部の人が多くの人を支配するみたいな、そんな世の中に私なると思わないんですね。もう平均化していくと思うんですね。そうなるとですね、その資本主義的価値観で医療もできなくなりますね。そうなった時にこう、まあ、なんかこう、未来の医療っていうのはその辺に、から始まるんじゃないでしょうかね。医者になろうというこの資本主義の価値観で医者になろうと思うのかですね、こう人間主義的なですね、資本主義ってお金が一番大事でしょ。だからそうじゃなくて、やっぱりこう人というものをとか命というものをに対する評価が違う医者がですねなってきたら、私違う医療になってくると思いますよ。そんなに儲からなくてもいいと、今物ありますからね、昔ほど儲けなくてもいいと若い人は思ってるようですね。昔はね、やっぱり働いてお金儲けてですね、こんな車乗ってですね、こんな家建てて、こうやって旅行してとか、なんかギラギラしてたと思うんです。 今のまあ50代ね、60代戦後頑張る人たちやっぱりこうギラギラしてお金儲けってことにギラギラしてたんですけど、物がなかったからね、物がなかったらこれはしょうがないんですけども、でも今もういろんなものが揃ってますから、なんか別のところにその働く意欲というものを感じる若者が出てきたと思いますね。そういう中で、まあ、医者を志す、ね、そういう方が私は、医者になっていくと思うんですね。そうするとその資本主義的価値観で行う医療と違うものが出てくるわけですね。でその時にですね、こう医者だけ変わるんじゃなくて患者さん自身もその同じようにこう変化してたらですね、ちょうどいい医者とこう会っていくと思いますよ。もう今からでもですね、遅くないです。もうこう病気に対する考え方を変えてですね、半分自分が参加する、半分自分やって半分医者にと相談してするという、そういうようなスタンスが必要だと思いますね。それは病気というのは自分で作ってきたわけです。人のせいにしちゃいけないんです。自分で作ってきたんです。それが少なくとも半分は自分の責任、もっとの場合ありますけども、まあ、半分はやっぱり認め、最低半分は自分だと。で、何かをやめてですね、新しい人生を始めていくと、こうなったらですね、もう医者いらないわけですよ。ある程度のところまでやってもらったら、半分医者にしてもらえる、例えば手術必要だったら手術してもらったですね、もうそれで医者の仕事終わってるわけですよ。ずっと見てもらってもでしょうがないです。あと経過はね、見てもらってもどこにまたできたとかっても医者はそれお手上げですから、まあ、それは形で言っててもですね、そんな軽い感じで言ったら、その術後なんかを見てもらったらいいと思いますね。あとはもう自分でこうね、発想と行動の大転換、ね、藤原先生言われているようにですね、発想と行動の大転換をね、病気でない方もやらなきゃならない時代になってますから、病気の方はですね、もっとやっぱり発想と行動の大転換をすればですね、この大きい時代の変化についていけるんじゃないでしょうかね。医療はですね、もうその CS になって私寂しくなりましたね。もうなんかね、もうそんなサービス業なんかなっちゃダメなんですよね。まあリップサービスは必要ですけどね。まあその、あんまりこうね、やっぱり具合悪い人にね、そんな厳しいことばっかり言わないでですね、元気づけるような、そういう言葉のサービスはありますけども、必ず私、そういう場合でも一つこう、一言、この、自分も責任があるということを、直接的でなくてもですね、分かるような一言を、なんかその患者さんに伝えるようにしています。風一つにとってもそうです。で、それで分かる人はもう顔見てて分かりますよね。ニコッとしますよね。そういう話を、あなたが責任ですよっていうような話をしてもニコッとするんですよ。受け入れるんですね。分かりましたと、分かりました、ありがとうございますって帰ってきますね。あ、これは大丈夫だなと思いますね。で薬でだけで治そうとね、とにかく薬欲しい、薬って言ってる人には私、まあ、ここまで出てるんですけど、ちょっと言えない場合も、あるんですけどもね、まあ、できるだけこう、なんか一言をかけようというふうにしています。そういう一人一人の患者さんの病気に対する考え方が変わればですね、21世紀の、健康なんてのね、そんなに私難しくないと思います。今日みたいな、ああいうね、お昼の食事をとってね、それで、こういう環境でいて、もう職業とか関係なくこういう交流して、体にいいことばっかりじゃないですか、ね、こればっかりだとまだ生活もできないですけど、やっぱりこうそういう、こう現実的なものとですね、日常的なものと非日常的なものというものをうまくミックスしていくとい う、そういうやり方ですよね。でこの非日常的なものがですね、経済が成り立つというようになる人も出てくると思います。これになったらもう最高ですよね。面白くってわははの人生ですよね。何でも。でもまだこう使い分けないといけない方が多いと思います。私も一部使い分けてるんですけども、まあ、使い分けないでもよくだんだんなってきましたね。その仕事の中でもですね、資本主義的価値観の医療の中でもですね、 やれることはあるんですね。そうするとそれが全部こう、今まで非日常的なことがですね、全部日常になってですね、で、何のストレスもないというような、そんな 仕事の仕方もあると思いますよ。こう分けて、考えなきゃならないということは想像しやすいかもしれないですけども、現実ですね、その非日常的な、今までと違う非日常的な空間の中でも成り立ってしまうという人が私実際あると思うんですよね。お目にかかって、そんなにお目にかかってないんですけども、あると思うんですね。これからどんどん出てくると思います。その趣味をじゃなくてもそれを仕事にできるっていうか、まあみんな自分のために働いてたんですよね。自分のために働いて、で労働に対してお金をいただくという、まあ、これがまあ普通だったんですけども、まあ、人のためにやって人に喜んでもらって、でそれが自分の健康につながっていくという、まあ、そういうビジネスもあると思うんですよね。むしろこれからはそうでないと続かない、健康的な生活、それから健康的な経済というのはなかなか続かないと思います。自分のために、最終的には自分のためになるんですけども、やっぱりその、自分のために自分のためにばっかり思ってたらやっぱり病気になっちゃいますよね。だから人に喜んでもらうということはやっぱりいつか帰ってくるわけですから、そういった仕事がこれから増えてきてですね、だんだん医者もいらなくなってくると思います。病気になったら自分で何とかできるんですよ。どうにもならない時だけちょっと、まあね、熱がね40度も出たらちょっとこれは問題ですから、そういう時だけちょこっと薬を使ったりね、上手に西洋医学を使っていくわけです。それから他の代替療法っていうのも、ね、あるわけですけども、上手に自分なりのやり方っていうのを一つ基本的なものを作るんですよ。こうなったらこうしようと、まあ、ちょっと熱出たらちょっと今日は半日休もうとか、なんかこう全部誰かに治してもらうんじゃなくて自分のやり方、まあ、大体お腹痛いかね、熱、風邪か、まあ、なんか大体こういうのが多いでしょ。こんなの全部なんとかなるんですよね。ただこれほとんどね、ほとんどというかそういう患者さん多いんですよ。医療費いくらっても足りないですよね。やっぱり国民一人一人がですね、やっぱり医療費削減に向けてですね、医者はその医療費削減だと思ってませんからね、取るだけ取ってと思ってますから、やっぱりこう一人一人がやっぱりそういうふうにこう自分のことは自分で考えてというふうになっていけばね、そんなに私は健康っていうのはなんかこう手の届かないものではないと思いますね。で気持ちの問題大きいですよね、病気になるのにね。だからこれからまあにこう健康的な生活を考えるときにですね、もちろん食事は大事ですよね。どういうものを取るかって、で気持ちがですね、こうそういう気持ちになるというのをこう楽しい気持ちになるってなかなか難しいですよね。でこれはですね、一つはですね、一番簡単なのはですね、こう見た目を変えてみるね、自分の見た目を変えてみるということで気分変わるんですね。外見的なもの、女性は普段からやってますよね。いろんなあのものを着たりとか、髪のヘアスタイル変えたりとか、なんかそういったこどっちかというとこう美容的なこと、男もですね、美容的なことに少し目を向けたらですね、気持ち変わるわけですよね。余裕ができるわけですね。でさらにそれが健康になっていってみたいな、これ結構大事なことと思いますね。年相応に年取っちゃダメなんですよね。あんまり受け入れちゃダメなんですよ、自分の年をね。もう60だから60らしくとかね、70だからそうじゃなくてですね、全く違う自分になった時にですね、今とか思った周りの目も違うし、心にも余裕出てきますからね。ただこう学問的にその健康とかなんとかっていうんじゃなくてですね、もっと楽しく自分を変化させながら元気にしていくというのはちょっと私いい方法だと思いますよ。これは聞いた話ですけどね、女性が癌の末期になって、もう医者がちょっと何の癌だか分かんないんですけども、癌になってもうダメだと、あと3ヶ月6ヶ月だというふうになってですね、その女性は諦めたんですね。諦めて、で、その方ね、二重まぶたしたかったんですね。まあ、どうせ死ぬんだったら最後は二重で終わろうと。二重になったらね、もう人変わっちゃってね、原因も治っちゃったって話。あるんです。なんか嘘みたいな話かもわかんないですけど、それが人間なんですよね。別人になったわけですよ。外見だけでも別人にすればですね、心も変わっていくわけですよ。それで、体が悪い時はですね、体がものすごい調子悪い時にはそんな気分の変化っていうのもなかなか期待できないですけど、まあ少しなんかで体の元気をつけてですね、 それから気分がこう後についてきたらですね、そしたらもうその気分が体を今度は引っ張っていくんですね。気持ちっていうのはものすごく大事なんですよ。そのためにはね、こう、難しいね、勉強するよりですね、ちょっと外見を変えてみるとかね、これはやっぱり相当効果あると思いますよ。で、難しい、まあ、難しいこう変化の仕方ですけども、その本当にこう何もそういう外見関係なく自分のものの考え方をコロンと変えてよくなったっていう、そういう症例がたくさんあるわけなんですけども、結局どっちから入ってもいいと思うんですよ。気持ちから変わっていく、気持ちを変えて外見も変えていくというね、から外見変わって気持ちが変わっていくと、どっちでも私いいと思います。ちょっと変わったことをしてみたらどうでしょうかね。パッと見てね、自分は分かんなくても、なんかでこう人が見てなんか違うなんて言われたら、みんな元気になるんじゃないですかね。そういったことでですね、こう本当の治癒力というか細胞も元気になっていくと思うんですよね。だからいいものを、まあいいものというか、そういう環境的に食べ物を含めてその環境を整備するということ、それから 100% できないですよね。不完全ながらでもやっぱりそういうところに意識向けることと、あとは見た目、見た目をちょっとね、こう変えてみるとかね、そういうことを、意外とこうお金をかからないかもしれませんよ。なんかこう高いサプリメントを飲むとかじゃなくてですね、もっと見た目を変えていくと、それはまあ美容的な、まあ、美容師さんの領域、私はこれから医者よりもね、そういう人たちがね、こう美を追求するとかいう人たちの、役割が増えてくるんじゃないかなと思いますね。だから病気を扱っていると暗いですよね。治療とか病気の世界って暗いですから、もっと明るい手段でですね、健康になっていくと。でだからそうなってくると医者の役割っていうのもちょっとになってきますよね。医者って暗いですからね。私は明るい医者を、明るく温かい医者を目指してるんですけど、まあ大体医者は暗い雰囲気ですね。患者さんはその暗い世界を引っ張り込んでですね、頼らして、まあ、資本主義的価値観の治療をしながらっていうのがあるんですけど、なんかもう古いですよね。だから少し皆さんもですね、医者からこう離れていくっていう方向でですね、半分は自分の責任だから、これは自分で何とかしてみようと。病気にも意味と価値があるんだと。こういうことが分かればですね、また違った、その、まあ、健康感というか、出てくるんじゃないでしょうかね。で、そういうことを少しこう気づかせてくれるのが、この、遠山号での、まあ、2日間だったと思います。いろんな人と、こう、交流してですね、全く、今まではこう出せなかった自分が、そこに、あるし、で、こういう空間の中でですね、普段の不自然さをちょっとでも感じればですね、次こうステップになりますよね。で、あんまり医者に頼らない。頼ってもダメなんて治せないんですから。何にもできないと言ってもいくらですよ。まあ、手術はやりますけども、まあ、それ以外のことでも大したことできないんじゃないですか。なんかできると思っている方は多いみたいですね。医者って病気治す人と思ってるでしょ。私は医者は診断する人、今の病気が肉体的にどうなっているかということを説明する人、本当の原因じゃなくて、本当の病気じゃな、あの病気の意味、がどんなものかじゃなくて、肉体に起きた変化を説明する人で、治すふりをするんですけども、治せないというのは分かっているわけですよ。だから最終目標を治すということを最終目標にしてないんです。もうとにかく診断をちゃんとする。これやらなかったらね、もう生活できませんから、診断間違っちゃいけないんですよ。でも治らなくてもいいんですよ。そうでしょ。治らなかって皆さん文句言っていったらいいと思うんですけど、言っていかないでしょ。それ治らないというのはもう分かってるわけで、だから分かってるものを追求なんかしないんですね。治そうと、それでも治したいと思う医者はですね、ちょっと変な世界に行っちゃうんですね。治したいと、真面目な人はそうなっちゃうんですよ。なんとか治したいと思ったらいろんなことをやり出しますよね。治すため、体を治すために。そうするとね、ちょっと怖い世界に入っていくのでね、 まあ、なんとなく医者も直感的にそれ分かってますから、ほどほどにしてるわけですよ。ですから、まあ、これはこれで、認めてですね、その医者の不十分なところはですね、皆さんが十分それを補えるわけですから、ちょっとした考え方の違いでね、実現すると思いますよ。微分から積分へですね、こういった視点を持つということが、私は次の時代の、まあ、健康化につながると思います。ぜひ何かを決断してですね、別人になってですね、楽しい人生を送っていただきたいと思いますね。まだまだこれから面白いと思いますよ。こんな変化のこんな楽しい時代がないね。変わるためになんか生まれてきているように私は思うんですけどね。で、世の中変わらず自分だけ変わるというのはこれ難しいですから、とってもいい時代になったと思います。今年、来年、再来年ぐらいですか、この間にどれだけ変化できるか、これが自分の未来を決めていくように思いますね。はい、時間が参りました。今日はこの辺で終わらせていただきます。どうもありがとうございました。